耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん自分のキャリアについて考えたことはありますか？これまでしてきたことだけではなく、これからするべきこと、これも分かっているでしょうか？またね、あなたが今何ができて、そして何ができるようになりたいのか、それと合わせてあなたの人生設計はどんなものでしょうか？もしですね、皆さん今会社員ならば、今いる会社の人事制度についてよく知っておいた方がいいと思います。ですがこの人事制度や評価制度は本音と建前があって、よくわからないかもしれない。実のところ人事担当者の方も、どんな人を採用したいのか、どんな人を育成したいのか、よく分かっていないこともあるみたいなんですね。さて、本日は日本全体の人事システムに切り込んで、そして個人のキャリアの捉え方、そして企業の人事制度の在り方を教えてくれる一冊をご紹介しましょう。この本で皆さん自分のキャリアをね、自分で決めるということを学びましょう。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、スバル社リンケージより出ております、新井健一著、日系外資系一流企業の元人事マンです。実は入社時点であなたのキャリアパスはほぼ会社によって決められていますが、それでも幸せなビジネスライフの送り方を提案しましょう。という本です。タイトルが長い。いや、これは結構びっくりしたんですけどもね。入社時点であなたのキャリアパスはほぼ会社によって決められているっていう部分と、幸せなビジネスライフの送り方を提案する、このあたりが要点だと思うんですが、まずは著者のご紹介。新井健一さん、1972年神奈川県生まれ、早稲田大学政治経済学部卒業後、大手重機械メーカー、外資系コンサルティング会社を経て、同ビジネススクール責任者、そして医療IT 系ベンチャー企業の役員を経験し、その後は独立して人事コンサルティングや企業支援など幅広い経験を生かしたコンサルティングセミナーを全国で展開されています。業界理解力、経営数字力、戦略マーケティング力、マネジメント力と、専門分野の垣根を超えた学習を提供されているんですが、現在はですね、日本を広く使おうというコンセプトのもと、仙台に生活拠点を移しまして、本格的な執筆活動に入っているそうです。そして、この本がその新井さんの第一作目となります。で、この本なんですけども、平たく言うとですね、人事とキャリアのお話なんです。で、個人のキャリアパスについて書かれた本というのは、自己啓発系を含めて多く僕も読んできたんですけれども、日本の会社の人事制度を改めて見つめ直し、で、そこから個人のキャリアにつなげていくっていう視点はね、あまり見たことがありませんでした。今働いている会社の人事制度のみならず、日本全体では一体どんな傾向があるのかとか、あと、そしてその知識が僕らのビジネス人生、僕らのキャリアにどのように役立つのか、このあたりを著者の新井さんと一緒にご紹介していきたいと思います。ではこちらの音声をどうぞ。では改めてご紹介いたします。著者の新井健一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、この本の中で新井さんは既存の会社の人事部を批判するものではないというふうにしながらも、
はい、
人事システムという名のモンスターにあなたのキャリアを奪われてはならないなんて結構強い言葉で警鐘を鳴らしてるんですけども、この人事システムという言葉、おそらくこの本の中で、大きなポイントになってくると思うんですけど、
はい、
人事システムというのはどんなものを指す言葉なんですか？
ですね、これはもともとその人事制度っていうのがこの本の中にたくさん出てくるんですけれども、
は
い、
各会社の人事制度ですね。
そうですね、人事制度ってわりかしこうちっちゃい概念で、それより大きな概念として、その会社が永遠とこう培ってきた組織風土とか、例えばあとはタブーとか、はい、でそれとともにその今あるその過去のいきさつも人事制度にもあるでしょうから、その流れを引き継いだ人事制度、はい、その辺を全般的に含めた概念ですね。
なるほど、
はい、
人事部を批判するものではないっていう話とちょっと合わせて考えると、
はい、
おそらくこの人事システムというものは、風土ですから、
はい、
今のその人事部で働いている方とかも、よく分かってないとかきちんと把握していない、なんとなく感じているっていう認識で大丈夫ですか？
そうですね、それはね、どうしてかっていうと、
はい、
人事システムって比較できないんですよ、特にその中にいらっしゃる人には。
あ、会社の中とか。
そうです、
組織の中にいる方には。
はい、だからその会社にいてこう日々日常的にこう仕事をしている中では、
はい、
多分本人は感じられないぐらい、もう定着しちゃったもので、
はい、
ただそれを他に持っていくと全然違うんです、ユニークだし。
あ、例えばそうですね、あの毎朝8時に出社してでかい声で挨拶をしなければならないみたいな風土がある会社だと、
はい
はいはい、あのね、今時のなんか外資というかベンチャーみたいな感じで9時ぐらいに出社してウィッスみたいな、もう信じられないという
そうなんですよ。そう、例えば朝いまだにねラジオ体操してるところもあれば、
はい
はい、あの社訓をね、みんなで
復唱
したりとか、
はい、
まあ、そんな全然ない会社もあるし、
うんうん、
例えばその一つ挙げるとすれば、私あの外資系の会社に勤めてる時に、
はい、
あのシンクストレートトークストレートっていう行動指針があったんです、うん、
はい、
これは思ったことをそのまま言えってことなんですけど、
うんうん、
そんなことを他の会社でやったら、はい、あの左遷ですね。
そうですね、はい、特に、まあ、具体例は言えませんけど、まあ、銀行とか、
はい、
あと公務員とか、
はい、
そういったところではなかなか思ったことを素直に言えないイメージありますけどね。
そうなんですよね。だからその外資の会社ではそういうふうにできない人は評価されないんだけど、
うんうん、
反対にそういうことを言ってしまったら評価されないっていうこともあります。
あ、そうか、社長とか、まあ、かなりトップの人たちが、
はい、
あの社運をかけてこのプロジェクトに邁進していこうと思う、みんな頑張ろうって言ったときに、
うんうん、
いやちょっと待ってください、このプロジェクトここ無理じゃないですかって、
うんうん、
いう人が、
はい、
逆に外資コンサルなんかではちょっと面白いから話聞かせてみろって
そうです、ね、
なりますけども、
だそういうふうにあの貢献しない人は評価しないんです、外資の場合。
外資は逆に、ま
あ、はい。でも、日本のね、いわゆる、こう、伝統的な、企業って言ったら、そんなこと言ったら、もう会議室が凍りつきますよね。
そうですね。あいつちょっと空気読めないから、次の会議外そうぜ、みたいになります
よね。そういうことですね。ちょっと、ね、外の空気でも吸ってきてもらおうかとかって言って、出向させられちゃった
り。怖え言葉。
いや、ありますよ、そんなの。
あるんですね。
はい。
はあ。でですね、ちょっとここで、おさらいというか、基礎的な質問をしたいんですけども、
はい、
これは僕はよく知らなかったんですが、一般的な会社の人事部って、普段どんな仕事をされてるんですか？
ですね、例えば、すごい分かりやすいところで言うと、うん、お給料の計算です。
ああ、はい。なるほど。
はい。で、そこに、くっついてくるのが、例えば、社会保険ですとか、
うんうん、
まあ、その辺の話もありますし、
はい、
あとはまあ福利厚生ですとか、
うんうん、
工場を持ってる会社なんかだと
安全
推進活動、はい、安全教育っていうのもありますし、
うんうん、
まあ、そんなところですかね。あとは例えばその人事異動にまつわる発令を出したりとかいうことです。
社員の評価自体というのは人事部は担当しないんですか？
そうですね、直接そのね、社員の働きぶりを見られるわけではないんで、
うんうんうん、
基本的にはいわゆる LINE って呼ばれる、
うんうん、
例えばその職場のその社員の上司、
あ、いわゆる現場の人だった
んですね。その上の上司、
うん、
で人事はそういう評価結果を取りまとめて、
はい、
まあ、人事いわゆる制度にのっとって、
うんうん、
調整したりとか。
あ、なるほど、
はい、
だからあれですね、人事部を批判するものではないと、そういうことなんですね。つまり人事制度というものがあって、
はい、
それをただ運用してるだけだから別に人事部悪くない。
基本的には、うん、運用で携わってるっていうことですね、
うん、
ただそれだけだと、そのいわゆる人事マンでキャリアを積んでいこうとすると、
はい、
結構厳しいですねっていうのが、
はい、
まあ、この本の中でメッセージとして、はい、盛り込めていただきます。
実は人事部の人もその人事システムにやられている可能性があるという。
そうですね、はい、
うん、で、まあ、実際こちらの本でその読んでて思ったのが、まあ、人事制度っていうのがそもそも何のためにあるのかとか、まあ、会社がどんな人材が欲しくてどんな人を育てたいのかっていうのが、
うん、
それをまあ実現するための制度であるはずなんですよね、
はい、
人事制度と、
はい、
それが今の日本ってうまくいってないところが多いと。
そうですね、うまくいってないっていうか、
はい、
その全容みたいなものを、
うんうん、
その正確に理解してる人がもしかしたら少ないのかもしれないんです。
あ、なるほど。
人事制度っていうのも過去からのいきさつでロジックがこう何回か変わってきてるんですね、
うんうん、
で昔高度経済成長の時はとにかくその戦争で人が取られているので、
うん、
その前段でこう企業に人がいないんですよ。だからもうこうガサガサガサガサこう人を集めてきて、で長期的に雇用して、で働いてその成長にこう乗っかっていきたかったわけですよね、はい、でそれで導き出されたロジックっていうのが職能っていう概念で、その職業人としての能力、まあ保有しているであろう能力っていうのを会社の方で推し量って、それに対してお給料を払っていたというシステムなんですね。
今すごい曖昧な言葉ありましたけど、
はい、
であろうっていうのを推し量って、
そうなんです、そうなんです推し量ってです。だって保有能力だから、
はい、
その人がその能力を発揮しているのはまあ 見たことがないって言ったらいい。
10年間この人は営業にいたから、はい、営業の能力はあるはずであると。
そうなんです、そうなんです。そういう能力って、まあ、曖昧な能力で、まあ、会社にこれだけいてこの仕事ずっとやってるから、うんうん、まあ、これくらいはね、ここ一番でやってくれんじゃないのっていう。
まあ、ありそうですね、昔だったら。はい。
そうそう。それが、おおむね、こう、年齢とも結びついて、お給料の支払いになってたんですけど、うんうん、今っていうのは、メーカーに任せる、お任せする仕事っていうので、会社と、うんうん、あの、社員が結びつくように、ロジックが変わってきたんですよ。
あ、なるほど。あなたはこれをやるから、これだけの給料を払うよっていう。
そうです。うんうん、ということは、それができないとか、それをお任せするポストがなかったら、うんうん、はい、お任せしようがないから、お給料も上がんないっていうことです。
あなたは10年間営業をやってきたけども、うん、営業で、売上を月100万円上げないとこれだけのお給料払わないよっていうふうに。
そういうことですね。
なるほど。
はい、まあ、簡単に言えばそういうことです、うんうん、だからそれはその会社のポストとも絡んでくるので、うんうん、昔みたいにこうね、拡大基調にないわけですよ、マーケットって、
はい、
だから当然にそのポストも限られてくるわけで、もしくはこう、うん、どんどんどんどんちっちゃくなっていく中で、うんうん、上に上がれないとお給料も上がらないってことですね。
まあ、日本経済全体がしぼんでいて、また会社の成長も見えない中 で、
そうです、
当然、まあ、個人個人のキャリアパスもしぼんでいくという、
うんうん、
ここはまあごく当たり前の話なんですけれども、
そうですね、
まあ、それがさらに把握できていないと、ただ不安感が漠然とっていう、う
ん、そうなんですよね。だからもう、ね、あの、本来だったら気づいてるはずなんですけれども、うんうん、あの、目を背けてきたことかもしれません。もしかしたらその昔って会社人生とその人の人生ってなんか引きこもごも、はい、いいことも悪いこともニアリーイコールだったじゃないですか。
あ、確かに、
うん、そうですよね、うんうん、でも、まあ、あの、段階の世代とか高度経済成長を支えてきた世代ですよね、
うんうん、
ただ今ってその人の人生の方がはるかに長くて、うんうん、で、一つの会社で過ごすキャリア期間っていうのがよっぽど短くなってきてるっていうふうに考えた方がいいと思うんですね。
うん、うん、
うん。
あ、なるほど。まあ、これは、あの、僕も他の多くの本でよく言いますけども、まあ、その会社で、うん、まあ、入ったとして、
はい、
どんな能力スキルを得られるか、
うん、
そして、まあ、その会社で行くならばどこのポストまで行けるか。
そう、それをね、いいんです。あの、正確でも正確である必要はないんで、うんうん、自分でデザインするっていう発想がすごく大切になってくるんですよね。
あ、なるほど。
そう、会社はね、会社の都合でその人、うん、その社員のキャリアをこう作っていくわけですよ。あくまで会社の都合で。
波風立てない人が上に行く会社もあれば、うん、能力、とにかくお金を稼ぐ人が上に行く会社もあると。
そうですね、うんうん、で、人事異動なんかも欧米の企業ではね、あまりこう理由の分かんない、その転居を伴うような人事異動なんてあんまりないんですよ、
う
ん、
そうですね、本の中にあって、それは結構びっくりしました僕。
そうで、そうやってじゃあこの職種で専門性を身につけようって言っても、ある日いきなりね、全然転機を伴う移動をさせられて全然違う職種になったりとか、
うんうん、
でそれで振り回されちゃうと本当に大変になっちゃうんで、
うんうん、
あくまでもその、でもね、あの、全然使えないわけじゃないんです、
うんうんうんうん、
その組み合わせとか磨き方によってはもうピカピカのキャリアになる可能性が十分あるので、
うんうんうん、
あくまでも自分軸にキャリアっていうのを引っ張り戻して、うん、そこから、会社のキャリアを利用する、仕立て直す、
なるほど、
っていう発想が求められると思います。
そうですね、新井さん自身も人事の分かるコンサルタントですもんね。
人事、そうですね、うん、私本当に数字が苦手だったんですけど。
数字が苦手でコンサルタントすごいですね。
でも人事コンサルタントってあんまり数字が、うん、分かるっていうコンサルタントも決して多いとは思いませんね。
あ、そうなんですか、
はい、
うんうん、
で、たまたま私監査法人のビジネススクールでスクール長やってた時に、
はい、
そういう数字、初歩的な数字を教えられなかったらクビだって言われたんですよ。
ありましたね、そんな話。
そうそう、
はい、
だから一生懸命やって、今だから数字っていうのと人事っていうので、
うんうん、
その間でお話しできることが結構あるなって気づいてます、
うん、なるほど、まあ、そういった組み合わせも大事だと。で、これちょっと最後にこれだけお聞きしたかったんですけど、入社時点であなたのキャリアパスはほぼ会社によって決められています、
ね、はい、
タイトルのこの部分なんですが、うんうん、そんなに決められてるものなんですか。
かっちりとっていうわけではないんですけれども、はい、あなたの20年後っていうのはだいたい決められてます。
会社によって、
はい、
この人は多分ここまでだろうなというのは、
ですね、もうもうちょっとこう大きな意味でのキャップなんですけども、
はい、
例えばこの会社だったらあなたどんなに頑張って出世してっても20年後はまあ係長から課長かなとか、課長でも会社によっては20年経ってたら役員になってる会社も平気でありますから、
うんうん、
どういうその ね、キャリアを積みたいかっていう 大枠のところは押さえておく必要ありますよね。
あ、それを意外と分かってないというか知らずに、
うん、
あの会社に入ってしまう人っていうのも多いという。
そうですね、すごいね簡単なその構造でそういうふうになってるんですけれども、
うんうん、
まあ、その辺はよくこう見てみる必要あると思いますね。
ありがとうございます、はい、ということで、お話をしていただきました、著者の新井健一さんでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。日系外資系一流企業の元人事マンです。実は入社時点であなたのキャリアパスはほぼ会社によって決められていますが、それでも幸せなビジネスライフの送り方を提案しましょう。新井健一著、スバル社リンケージより税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回の本いかがだったでしょうか、ね、キャリアに対する考え方を自分軸に戻そうというふうに新井先生おっしゃってたんですけれども、これはね多くの本でも言われてますけど、それはやっぱ人事の視点から見てるっていうのが何よりも面白かったですね。いや、僕あまり人事という観点に注目してなかったのでね、目から鱗がたくさん落ちました。さてちょっとお知らせなんですが、今回、ご出演いただきました新井先生、2015年5月20日に、八重洲ブックセンターで出版記念講演を行うそうです、詳しくは八重洲ブックセンターのイベントページをチェックしてほしいんですが、こちら特典があるそうで、当日までに八重洲ブックセンターでこちらの本を ご購入いただいた方に、新井先生の音声データをプレゼントするそうです、時間がある方は、2015年5月20日八重洲ブックセンターに行ってみてください、といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、
ゆずきココナです。
アスカです。
1月末から私たちが本を紹介するラジオ番組、アスカラココナッツ書店かっこ営業中を始めました。
通称アスココです。お名前だけでも覚えてやってください。
そしてぜひぜひ聞いてください。
そしてぜひぜひぜひぜひメールもください。
そしてぜひぜひぜひぜひぜひ差し入れもください。
本とか
フィギュアとか
お菓子とか
ジュースとか
辛い食べ物とか
家とか家とか
車とか
パソコンパソコン、はい、ということでまあ欲張りすぎなんですけど、うん、それぐらい夢を広げていきたいと思います。
はい、明日からココナッツ書店かっこ営業中、
毎週金曜日17時より新刊 JP で
配信中です。